東村彦と
虹組キララの
身も蓋もないと。
この番組は漫画家東村彦が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ今日も来てますね。今日は質問が来てます。
うん、
はい、ラジオネームかっぱ丸さん。
かっぱ丸さん
40代
初、う
ん、薄豚の方です。
うん、
初ですね。はじめまして。いつも楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
娘が化粧で毎日15分ほどかかるという話をしていたので、
うんうん、
東村明子さんは3分で終わるらしいよという話をしたところ、うんうん、コツを聞きたいと言っていたので代理で質問させていただきます。
うんうん、
何かコツはあるのでしょうか。また早くする際に普段から意識する点などがありましたらご教示いただけると幸いです。
私さ仕事してんじゃん昼、
うん、
漫画描いてるじゃん、アシスタントさんいっぱい呼んで、
うんうん、
でまあ、指示とか出しながら、うん、ここあれしてこれしてって言って、うん、アシスタントさんがそれやで、うん、振り返ったらもう化粧してるの、化粧し終わってる
から。なんでどうやって。
アシスタントの子うわーとか言うからね、うん、あれみたいな、うん、そのなんていうの、アシスタントさんが戻ってちょっとやって、あの先生これでいいですかって、もう完全に化粧した状態でうんとか言ってるから、みんないつもびっくりするんだよ。いつの間にみたいな。
ヒットの時飛ばしみたいなね、うん、ことですかね。
それドラゴンボール例え。
ドラゴンボールスーパー例え。
スーパー例え。
グルドが息止めてる間みたいな。
グルドって何？
人って宇宙人。ギニュー特選だ
よね。あ、ギニューはね、なんか覚えてるわ、
う
ん、
ですけどね。どうやって、私もねびっくりし、前も言った通りね、
うんうん、
あの泊まった時か旅館かなんかに、うん、泊まった時に。あっこ先生もほら起きないと時間がやばいですよって言って、うんうん、大丈夫かなって振り返ったら、うん、化粧できてるみたいな気がして、どうやったんだよと思って。
あと
無理でしょ、
もうね下手したら、
うんうん、
着物着てる時あるから仕事場で。
そうそう、なん
で振り返ったら着物着て髪結い上げて座ってる私がいる。みんななんでみたいになるんだけど、
いやあの時はマジで怖かったな、うん、どういうトリックなの。
あのね、ファンデーションを端から端まで塗らないんですよ。目の周りと鼻しか塗らないの。
あ
ー、ゴーグルラインって言うんだけど、うん、それはプロの人に習ったの、
うんうん、
プロの猪狩しのぶさんっていう有名なメイクアップアーティストの人がいて、うん、その人のなんか取材でねメイクしてもらった時に、もうあのゴーグルラインだけでいいですよとかって言われて、だからほっぺたとか顎とかも塗らなくていいですよとかって言われて、あ、そうなんだと思って確か、
うん、
でもまあ実際そうなんだって、雑誌とかでも Google ラインだけファンで塗ってくださいみたいな、その方が立体感も出るしみたいな。だから昔は端までベタベタやってたけど、うん、私リキッドファンデって言って、そのなんかドロッとしたファンデーションを手の甲に出すじゃん、
うんう
ん、でそれをあのなんかパフみたいな、スポンジみたいなグニャグニャしたやつでウレタンみたいな、
うん、
あの激落ちみたいなやつで、あのなんていうの、目の下にダダダッと置いて、うん、目の下からバーってなんていうの、こめかみまでダーッと塗って、でそのなんていうの、ついた薄いやつで鼻だけババってやって、
うん、
もうそれでファンデは終わり、まぶたももう塗らない、
パフとかじゃなくて、あの激落ちくの
激落ちみたいなやつでダダッと伸ばして、で分厚かろうが、だから全部ね、もうまんべんなく塗ろうとするからみんな遅いもうね、分厚かろうが薄かろうがどうでもいいのよ、そんなの動いてるうちどうにかなるから、もうとにかくダーッて乗せるの、ダーッて乗せて、
うんうん、
でそのなんていう の, あのアイシャドウを、うん、あのオレンジっぽいやつを、
うん、
もう一色です、一色
一色、
うん、みんなほら3色とか4色のパレットをさ、
うん、
ちまちまいろんな色塗るじゃん、
うん、
分かんねえからそんなの、肩から見ても、
う
ん、一色をダッダッて塗るのよ、両目にババッて、うん、でそのなんか目の際だけ激しめにやって、
うん、
激しくっていうの後でどんどん落ちてくるから、
あ、なるほどね、
でアイラインババッて引いて、うん、黒の、
うん、
でつけまつげ音速でつけて、
つけまつげが難しいじゃないです
か、つけまつげみんなつけるの遅いよね、
うん、
あ、でも失敗したことないね、つけまつげもう
すごいな、
なんていうの、もうまつげが抜けてもいいっていう気持ちでつけるっていうかさ、
男気みたいな、
まつげの、うん、その、 あのもうまつげの根元のにつけるみたいな、まぶたにつけるんじゃなくて、
うん、
毛にのりでつけるみたいな、うん、気持ち、
へえ、
眉毛絶対取れないから、
眉毛
はその全部描くんじゃなくって、うん、輪郭を最初にババって描いて、なんか 端っこの輪郭だけな、私なんならもうリキッドの茶色で描いたりするからね、眉毛、時間ない時もうパウダーとかさ、ペンシルだとぼかすの大変じゃん、うんうん、私なんていうの、茶色のリキッドで一発描きしてるからね、ババって、
まあ、漫画家だからできるんでしょうね、うん、それはね、
舞台なんだっけ、中川家の礼二さんがやるなんだっけ、大衆演劇の座長ぐらいのスピード
マネ、
うん、そうそうそう
トパパパってこう後ろ見たら叩くやつね、わかるわかる、なるほどね、それまあそっか、ファンデーション
ファンデーションだね、うん、であとアイシャドウ一色
一緒ね、一色ね、うんうん、でつけまはもうまつげにつける、
まつげにつけるガッて抜けようが知ったことじゃない、また次の日またつけまつげつければいいんだから
確かに、
うん、リスクをもう、うん、しょった状態でやるという、う
ん、大衆演劇できるんじゃないですか、ではね、
できる、
早着替えとかも
できる
できるすごい、
早着替えを見せたいわみんなに、私も着物の着る15分で着るやつ見せたいわマジで、
うんうん、すごいな、じゃあちょっとお悩みいきましょうかね、はい、
ラジオネーム卵かけオムライスさん、はい、40歳メス豚の方ですね、はい、いつも楽しく拝聴しております。子供のことで相談です、
はい、
8歳になったばかりの娘が最近は習い事に行きたがらなくなりました。もうやめ時なのでしょうか、娘はクモンとピアノとチアダンスをやっています、
うんうん、
どれも行けば真面目に授業を受けているし、うん、クモンは算数でどんどん進んでるし、
うん、
ダンスは踊れるようになってるし、ピアノも上達しています、
うんうん、
本当に習わせがいのある子供だなと思っていたのですが、このところ習い事に行く時間になると急に動かなくなってしまい揉みます、
うんうん、
今もクモンに行かなくてはいけない時間なのですが、
うん、
膠着状態が続いています、
うん、
そしてカットしてしまいます、
うん、
これ実況みたいに今の状況で書いてる、ね、
うんうん、
娘はやめたいと言ったり頑張りたいと言ったり、でも本当はやめたいのでしょうか、
うんうん、
続けてもらいたいなと自分は思っています、
うん、
やめた方がいいのでしょうか、
うん、
ポジティブに向き合えるようにする親としての振る舞いとかないですよね、
うんうん、疲れてるなもう、うん、
今です
か、ね、今だから今だから、
うん、ごっちゃんは習い事などされてましたか、うん、このような習い事を続けるやめる問題などありましたか、
うん、
秋子先生の身も蓋もないお言葉お願いいたします。クモンはもう今日は休むそうです
ハハハ習い事してた、うん、小学生の時私結構してて、うんうん、ピアノと習字と塾、うん、学習塾、うん、
すごいっぱい
して3つだから結構フルで行ってたね、うん、毎日
わ大変でしょ、
マジで嫌だったけど、
うん、
特にピアノ、
うん、
全く興味が持てなくってピアノ
先生が怖いし、
私8年やってたのに今猫踏んじゃったも弾けないんだよ、
何教わってたんですか、
8年やってたんだよ私、でこの間さなんかバーでさピアノがあってさ、うん、他にお客さんもいなくてさ、うん、なんか弾いてみてよみたいになってさ、うん、もうなんていうの座ってさ固まって終わったの、うん、クソダサい感じで何にも弾けなくってあんなに習ってた、毎週習ってたのに
8年前ってバイエルは終わったんじゃないですか、
もう全然だから昔は小学校の時の発表会のとかなんか録音とか聞くともう もうバリバリ弾けてたのに全く今弾けない、全くよ、
そう指も覚えてないんだ、
ドーンぐらい
どうぞ
なんか鍵盤一個押してドーンぐらい、
普通の人よりできないじゃん、
そうできない、
じゃあなんか意味がな、
クモンピアノチアダンス
意味がなさそうな感じがしてきたな、
3つはまあちょっとしんどいかもね、うん、8歳だとね、うん、単純にもう、
うん、
クモンがつまんないのはもうクモンはつまんないんじゃない、
まあしょうがないでしょうね、
ごっちゃんクモンやってたけど、うん、まあ、やっぱ小学校でやめたね、やっぱね、
あ、ごっちゃんでもやめるんだ、ごっちゃんね勉強好きなのに、
うん、なんかまあ引っ越しのタイミングかなんかでやめて、うん、もういいやと思って、
うんうん、
でその後はもう全く習い事は小学校はやらせず、3年生か4年生で雲やめて、もういいよやらなくてって言って習い事ゼロで、中1から茶道を習い始めて、茶道だけは茶道だけだから行ってる、で最近韓国語の教室に行き始めたけど、まあ自分でそれは習いたいって言い出したから危機として言ってるけど、ちっちゃい時はなんか楽しいからいろいろやるけど、だんだんクモンつまんねえなっても思ってるんじゃない、この娘さん、
まあ
ダンスとピアノクモンはいいんじゃないかな、
もともとクモンは楽しいとこではない、勉強のとこですからね、
うん、
チアダンスは楽しそうですね、
チアダンス残しでいいんじゃない、
う
ん、
チアダンス残し、ピアノはもう、う
ん、ピアノもいいよもうやめて、
うん、
クモンとピアノいいでしょ、うん、だってピアノなんかさ、
うん、
何もなんないじゃん別に。合唱コンクールで弾かされて終わりで歌った方がいいじゃん合唱コンクール。
ピアノは結構大人になって、うん、自力でできたりもしますかね。大人なんか自分の大人のためのみたいな。
ピアノなんか弾けようが弾けまいがさ、何も関係ないじゃん。
そんなことない。素敵ですよピアノ弾ける人は。
だってピアノ誰友達がピアノ弾いてるとこなんか見たことないでしょ別に。習ってたとしても。ピアノねえじゃん身近に。
まあ、私はあの
ほぼさんほぼさんででしょ。そ
うそう。だからもう周りにピアノばっかりだったけど。
でピアノ弾けピアノから。ピアノ弾けなくてもほぼさん別になれるでしょ。
なれません。ピアノが弾けないと、あ、幼稚園だけなの？いや、ピアノが弾けないとなれないはず。
でも習ってなくてもそこから覚える人とかいるってこと？
一応資格を取るのに、うん、ここまでしなきゃいけないみたいなのが
あるんですよ。あ、そうなんだ。うん、私教員採用試験の時さ、うん、25メートルクロールで泳がないとダメなのよ宮崎の教員採用試験。鼻づちの人慣れないのよ先生に、うんうん、小学校かな、
うん、へ
え、まあ、そういうのもまあでもまあピアノ、うん、でもクモンはいいやじゃあやめて、
うん、
やっぱさあやめていいんだって思うのも大事だからさ、
まあ、確かにね、
うん、なんかそんな嫌だったらいいよやめてって言っても別にいいんじゃないの、
う
ん、
そう言われたらちょっとやっぱりって思うかもしれないし、ね、
う
んうん、
そうね、
うん、
私おっちゃんが辞めたいって言ったら辞めなよ辞めなよって全然言ってたけどね。その
まあ、あこ先生自体が勉強を進めてるところ見たことないですもんね、
うん、勉強なんかも別にもういいじゃんって思ってるからさ、
うん、ママはそう言うけどそういうわけにいかないのかとか言って勉強してた。
ピアノをやめていいよ。
やめていい、
うん、ピアノだって音大行きたいとか言われたらどうしようもないじゃん。
あ、それ確かにな。
お金かかるし、もう音大行ったってさ、うん、大変だよ、うん、その後。
まあね、チアダンスは確かに、
うん、体にチアダンスだけのこそか
可愛いしね、
うんうん、
健康にも良さそうだ
し、スタイルも良くなるし、うん、運動神経も良くなるし、うん、じゃあ一、うん、個だけ選ぶとしたら何って聞けばいいんじゃない
本人ね、
うんうん、その代わり学校の勉強も頑張ってねって、
うんうん、
やめさせてあげるけど学校の勉強は絶対、テストは小学生だったら80点以上全部、
うん、
取るんだったらやめていいよみたいな交換条件で、
うんうん、
一つを、うん、なんていうの、得たら一つを失うみたいな教育を忘れなければやめさせてもいいんじゃないかな、
うん、
やめていいよって言うとまたどう出るかも分かんないしね。
そう、いや、う
ん、
やっぱりって言うかもしれない、
うんうん、
確かに。じゃあお言葉いきましょうかね、うん、身も蓋もないお言葉お願いします。
ピアノを切りましょう。
ピアノが嫌いなだけで
しょ。クモンに行きたくないって言ってる子に、
うん、
逆に、
うん、
じゃあピアノやめたらって言ったらどう出るかっていう意表をつくみたいな、
うん、えってなるか、
うんうん、
確かに。
まあいいよ、もうやめさせよう、やめさせよう、いいよいいよ、金もかかるし
、
うん、別にそれでもう、うん、もう性格っていうか能力はもう生まれつきみたいなところもあるから、うん、もうそれでとんでもねえ堕落した人生になんかなんないよ。子供の時習い事やめさせて、うん、あの時習い事をやめるのを許可したからこの子はこんな風になってしまったなんてことないでしょ多分。
逆だったらね、やりたかったことができないのにはね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう、
うん、はい、じゃあ次の話題いきましょう、はい、ラジオネーム娘さん、山形県25歳メス豚の方です、はい、東村プロの皆さんこんにちは。
こんにちは。
ボイシーから見つけて聞き始めました。
あ、うん、そうなんだ。
ボイシーには21回分ぐらいしかないので制覇し、物足りなくてポッドキャストに移行しました。ホームページの過去回が検索しづらいのでボイシーに全話乗っけていただけないでしょうかって言いますけどね。まあ、ボイシーは少しずつ、あ、
そうか、21回分しか載ってないの、う
ん、いや少しずつ載せてるんですよ。ボイシー載せてもらってて、ホームページから聞きづらかったら YouTube でもやってるので、
うんうん、
はい、そっちもちょっと検索してみてください、うん、ボイシーもね引き続き、うん、ゆっくり載せていきますのでお楽しみに、
うん、
以下お悩みです。付き合って2年になる同い年の彼氏と結婚したいけど、彼氏は全国転勤で現在北海道在住、私は銀行で働いています。
彼が転勤が多くて北海道に今住んでるのね、うん、彼の方がね。
で娘さんは銀行で働いてるんですね、
うん、
山形県で、
うん、
一緒に住みたいので必然的にどちらかが仕事を辞めなければならないのですが、
うん、
仕事に不満タラタラな私が辞める方向でいます、
うんうん、
エージェントに登録し転職活動中ですが、
うん、
彼の転勤について生き続けるような仕事はなく、
うん、
文系なので SE やプログラマー職はハードルが高いです、
うんうん、
昨今
リモートワークが推進されていますが、銀行で営業しかしてこなかった私は書類で落とされています、
うん、
またお金大好きなので正社員かつ福利厚生もそれなりのところがいい。
あ、
何かを手に入れるには何かを手放さなければいけないんでしょうか、うん、そこで質問です、うん、1、うん、先生の周りの方で似たような境遇の方はどんな職に就いているのでしょうか、
うんうん、
2、この状況にアドバイスを、
うん、
以下補足です、
うん、
彼とは地元が一緒です、
うん、
付き合った当初から遠距離なので早く一緒に住みたい、
うん、
プロポーズはまだです、
うん、
私の転職が決まり次第席を利用と話し合っています、
うんうん、
ノルマに追われたくないので、うん、もう営業は嫌、
うん、
この職種がいいというのはないので何よりもリモートワークができる 職中心に探している、
うん、
彼は北海道に引っ越してきてから職探ししてもいいのではないかと言っている、うん、無職期間を作りたくないので躍起になって探している、
うんう
ん、有名人のよっぺいさんが山形在住で嬉しい、
うんうんうん、あ、そっか、山形ね、うんうん、
それ遅く
有名人のよっぺいさん自然と受け入れてたけどね、今全然ツッコミもなく、うん、そうだと思って
、うん、職よりも彼氏を変えろという身も蓋はなしでお願いします、うんうんうん、また身も蓋で正社員なんか無理、バイトバイトとおっしゃってますがそんなことないですよねって、
うんうんうん、
はい、そうでしょうかね。
結婚してくれそうなんだったら、うん、もうどうせ結婚して子供が生まれたら、もうどうせ、ね、仕事なんて休まなきゃいけなかったり辞めなきゃいけなかったりとかするから、私は結構もう私は今結論から言うと、うん、もうこの彼はもう逃さず絶対結婚した方がいいと思いますね、
うんうんうん、
仕事を捨ててでも、
うん、逆なんだね、さっきの職よりも彼氏を変えるは全くない、
その、うん、あれはさっきのは漫画家だったから、
うんうん、
確かにクリエイターはねやっぱりね恋愛はどうでもいいと思うんですけど、うん、やっぱこのパターンだと結婚し、うん、好きで結婚したくて、うん、してくれそうで彼もちゃんとした仕事してるんだったら、うん、うん、逃す手はないと思うから、北海道か、しかも山形より北海道の方が仕事あるんじゃないの。
でも転勤族ですからね、また
転勤族か、うん、
あ、他のところに行かなきゃいけない
ですね。だからまた2年とか3年で転々とするんか、
うん、そう、だからリモートワークを探してるんですよね。
あ、リモートってもうそんな遠いリモートってこと。
そうでしょう、きっとね。
ああ、なるほど、うん、でプログラマーとかだと文系だから無理ってことか、
うんうん、で営業もちょっと嫌だと、うんうんうん、
あ、銀行で営業なのね。なるほどね。リモートの人で文系でリモートってなると、うん、あんのっけ、放送作家ぐらいしか思いつかないでも私の周りだともう放送作家の女の子しかいないな。
福利厚生しっかりしててっていうのが、うん、自分で仕事を始めるわけにもいかないんだ、
う
ん、
でも北海道さ都会だしさ、うん、ありそうやけどね、山形よりは。
確かに北海道で探して、うん、いいような気がね、
うん、
しますけどね。
でも結構仕事したいのね、彼女はね、うん、そうね、うん、無職期間を作りたくないのね、偉いね、うん、でもね、
うん、
札幌かね、彼は
どうなんでしょうね、ちょっと分かんないですけどね。
まあ私本当なんかいつも同じこと言って悪いけど、うん、もうパン屋さんで働けばいいじゃんってすげえ思うけどね
え、これそれはもう
私いつもパン屋って言うけど、うん、いや正社員じゃなくっても、うん、だってなんかそういうなんていうのかな、事務職より、
うん、
パン屋とか団子屋の方が丸いものがずっとこう並んでいったりとか、うん、丸いものがオーブンで焼けて膨らんだりとか、
そういう
こと
よくない？朝早い
パン屋、確かに早いわ。でも早いけど、なんかあの四角いやつに入れた食パンが上3つ丸くなってるのとか見たくない？なんか
別に見たくない
そう、
見たくないです。
そういうプリミティブな感動みたいのを得ながら働いた方がよくない？
また食パンかいって思う。
だって膨らま3つ丸めたやつを3つ並べて入れるじゃん、あの四角に。
まあそしたら形が変わるってことでしょ。
そう、そういうの感動しない？オーブンを家でさ見ててシフォンケーキとか焼いてる時、膨らんでる時さ、 幸せ感じるっていうか、まあ、キラちゃんシフォンケーキなんか焼かないから、私とまさみさんはそういう脳だからさ
餅ぐらいしかないシフォンケーキって何やったっけと思ってる
私なんか NTT で事務職 2,3 年やってた時もほんとしんどかったから、お給料関係なくやっぱちょっともう事務方嫌だなと思っちゃうタイプだからあれだけどね。でも彼のがその引っ越してきてから職探ししてもいいのではないかって言ってる、
うん、
でもそれ不安なんだろうね彼女はね。
勉強したらいいんじゃないですか、うん、なんか他の資格ゆっくりと北海道で、ダメなの
資格ってさ、うん、でもさ、まあ、資格そうね、うん、資格まあ私の周りの人でっていう話だけど、
うん、
私の周りの人でこういう例の場合はね、
うんうん、
結婚して彼氏についていった先で、
うん、
すぐ近所にあったワインショップでバイト始めて、
うんうん、
それでもなんかワインに目覚めて、うん、ワインの勉強しまくって、
うん、
ソムリエになった子とかいるけどね。
おー、
まあいい例だよね、うん、そういうねなんかねもう人生さ、うん、なんていうの自分がこういう仕事がいいなって思ってるのを先回りして、
うんうん、
確実に何ていうの保険をかけてね確実にやってくとかじゃなくてもいいんじゃないの、行った先でさ、
うん、
そのワインショップの子もそうだしさ、うん、あんのよあんのよそういうこと、人生ってまだ若いんだから、
うん、
言ってたよ、なんかさ何と話に勤めたところで、うん、あ私こういうの向いてるのかもとかもあるからさ、
まあね分かんないですからね、
うん、でそれでやべえなってなったらまた本気でね、
うん、
でも文系なんてもうそんなもんよ、文系でしょ、
うん、文系って書いてますね。
私もキラちゃんもキラちゃんって文系理系どっちだったの、まあ、でもあなたパソコンとかもできるもんね、
うん、
私ド文系だからさ、私の周りの文系のやつらの潰しの効かなさはよく知ってるからね、もう今ないよ文系の仕事なんて、理系の人はいくらでもさ SE とかさ、もう人手不足だからさ、
うん、
もうちょっと気楽に考えれば、そう正社員かつ福利厚生もって言うけど、うん、どうせまた引っ越す転勤するんでしょ彼、
うん、そうで
しょ、流浪の民として生きればいいじゃん、もう彼についていくさ、でその行った先々でさ、ね、地のもの扱ってるとこみたいなさ、
うん、かっけえ、
うん、そういう人生の方が良かったりもするじゃん、
うん
うん、いいじゃん別に彼についてって行った先でさ、
うん、
道の駅とかで働けばいいじゃん、
うん、
とかさあんじゃん、なんかどっか、うん、なんかさ沖縄でサトウキビ買ってるやつとかもいるじゃんバイトで、うん、
そうね、
彼お給料は彼氏が稼いでくれるよ、
うん、
うん、子供もね生まれるだろうし、うん、そのうち、
うん、ね、そしたらまあ、
うん、
もしかしたらまた自分にね、うん、いい仕事が見つかるかもしれない、
う
ん、
そうそうそう、
楽しそうだけどな、確かそっちの流浪の旅って、
うんうん、
ちょっとお言葉いきましょう、
うん、
身も蓋もないお言葉お願いします。
日本だけですよこういう考え方って。
そうなの、
あ日本だけです、あの、
うん、
長い歴史で見ても今の瞬間だけですよ、こういうしっかりした、うん、なんていうの、給料しっかりした社会保障を、
はい、
そういうね、
うん、
リモートワーク、うん、一瞬のこと今、
うん、
もっとなんか長い目で 長いこう広い視野で考えて、
うん、
遊牧民とか、
うん、
ジプシーとか、
うん
うん、いろんな生き方がある、
はいはい、
でも彼が転勤族な時点で遊牧民決定、
うん
うん、
はい、あと有名人のよっぺいさん、これ聞いてたら何かアドバイスを、
う
ん、
ね、う
ん、山形でいい仕事あるよリモートのとかあれば。さあ最後のお悩みです、
はい、
ラジオネームガロアさん35歳オス豚の方です。東村先生、キララさん、東村プロダクションの皆さん、いつも楽しく番組を聞いてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は35歳、サイレントリスナー歴7年のオス豚です、
うんうん、
私と同じ悩みを持ってる人は少なくないはずで、誰かがそのお悩みを送ってくれるはずとずっと期待して7年もね、うん、なんて言ったのですが、その機会は訪れず、
うん、
しかし先日の放送でのヘナ染めトークを聞いて、今回自分でメールを出す決意をいたしました。
ヘナ染めって髪の毛をヘナっていう植物で染めて、
白髪染めの話して
たね。白髪染めのね、
うん、すごいいいらしいですね、
うん、
その悩みとはズバリ若ハゲのおしゃれ、
若ハゲの婚活についてです、うん、私は25歳くらいから若ハゲがひどくなり、うん、今では将棋の渡辺名人や、うんうん、昔のエガちゃんと同じくらいハゲが進行しています、うんうんうん、精神的な辛さはなんとか自分で乗り越えたのですが、若ハゲでどうやっておしゃれをするのか問題と、うん、ハゲでも付き合ってくれる女性をどうやって探せばいいか、うん、この2つの問題はどうしても答えが出ません、
うん、あ、そう、うんうん、
ちなみに髪型は数年前までは若ハゲのおしゃれの定番、うん、偽ソフトモヒカンで乗り切っていましたが、うんうん、髪の量が減りそれすらままならなくなりました、うん、仕事でスーツを着ることもあるのでまだ年齢的にもスキンヘッドはきつい感じです。また恋愛市場においてハゲは本当にきついです、うんうん、年収も地位も否定されますどうかこの地獄の苦しみに身も蓋もないアドバイスをいただければと思います。よろしくお願いします。
かわいそうね、地獄の苦しみっつって、
うん、この何このソフトモヒカンっていうのはどういうおしゃれのテーマなんですか。
に似てるに、うん、あの、うん、非常の日でしょう、うんうん、なんて読むの、
これなんて読むの、
に日って読むの、
に日ソフトモヒカン、
ソフトモヒカンみたいなみたいな、
うん、読み方は分かんないですけど
偽かなと思った、
うん
うん、
なんか、うん、僕は髪の毛が少ないっていうエッセイ漫画あるんよ、
うんうん、
私それ持ってるんだけど、
はい、
それまず読んでみてほしいな。僕は髪の毛が少ないっていう、なんかその、うん、荒井千尋先生っていう漫画家さんの、うん、若い男の漫画家さんだけど、うん、髪がやっぱその薄くって、うん、でもうハゲてたんだけど20代半ばからだんだん薄くなってきて、うん、もうまさに20代後半はまさに生き地獄、うんうん、悩み苦しみ葛藤し続けた日々、
うんうん、
でこの人がもうスキンヘッドにして、うん、すごい悩みがなくなって楽しい毎日を過ごしてるみたいなエッセイなんだけど、おしゃれのことも書いてあるし、なんかその髪が薄いことに対して要するに突き詰めて書いてるわこの本は。だってすごいこの本いい本だなと思って、これもうなんかもう全国の髪が薄い男の人みんなこれ読めばいいのにって思ってたから、これをぜひ読んでください。あ、
ちょうどよかった、
うん、
いや絶対いますよね悩んでる人ね、
うん、あとまあ、うん、薬とか飲んだのかな、
なんかおすすめの薬とか。
今薬でだいぶ大丈夫だけどね、知ってる？
なんか、はい、
あるよ薬。ただそれなんかちょっとあんまり副作用とかもあるかもしんないから、
うん、なるほど、そんなに勧められるの
かな。でも私結構周りで飲んでる子いるけどね、その薬、漫画家さんとかで、で漫画家さんでなんか喋りながらリモートしてたりとかするときに、もうみんなもう飲んだ方がいいとかってよく男の子たち言ってるけどね、全然違うみたいな。
やっぱつけるより飲む方がいいんですか、
うん、今飲み薬時代になってきて、うん、私の知り合いの女の子で、うん、髪ほら女の子でもさちょっと薄い子いるじゃん、
うんうん、
でそれでそれ系のだから処方される薬飲んだら、うん、もうめっちゃ背中とか、うん、腕とかまでガーって毛生えてきて、
うん、
それぐらい効くんだって今のって。まつげとかもバッサーってなって、
昔と違うってことか。
そうそう、
じゃもしかしたら試してないかもしれませんね、ガルワさんも、うん、
一回病院でだからもう今全然まずほんと、うん、もう日進月歩だからさ、
うんうん、じゃあそれか婚活の方はどうですか、うん、その 若ハゲの婚活について。
スキンヘッド坊主にしないときついかもしれんよね。なんかスカスカしてると、
うん、
婚活市場では厳しいかもしれんね、うん、
そっか、スキンヘッドは嫌みたいですか、
ね、でも私知り合いのおしゃれな人でスキンヘッドの人別にいくらでもいるけど、男の人で、うんうん、全然もうスキンヘッドだとなんかおしゃれなのかなって、まあそれ散々そこ言われてるだろうし自分でもそう思ってると思うけど、うん、そのだからスキンヘッドに振り切って吹っ切るっていう精神の切り替えを本人がしないとダメで、
うんう
ん、そうでしょ、
うん、そうでしょうね。
それだはもうさっきの本で解決するから、うん、多分大丈夫だと思う、うん、
あ、気持ちの問題だから、
うん、女側からするとスキンヘッドなら別にいいじゃん。
そうですよね、うん、別に何も気にしない、
うん、そうそうそ
う、
う
ん、
かわいそうね。でもね悩んでるんだ、
うん、25歳ぐらいからだったら結構悩んだでしょうね、
うんうん、
でもその漫画があるって
マジで読んでほしい、ね、
うんうん、もう一回名前何でしたっけ。
僕は髪の毛が少ない荒井紀弘先生、
ぜひこれを読んでもらってね、うん、じゃあちょっとお言葉いきましょうか、うん、身も蓋もないお言葉お願いします。
うちの母方の親戚みんなハゲてます
母方
のお母さんの側の、
へえ。え、でもそれは年取ってでしょ。
いや結構若い時からもうジオン軍みたいな、うん、結婚式の時母方の席シアンガンダム、結婚式の時なんかもう別の星から来た人たちかなみたいなぐらいでもみんな結婚して美人の嫁さんもらってみんな幸せになってるから、
うん、関係ないでしょ
う
ね、
大丈夫でしょ、うんうん、まあ、ちょっと読んでみてその本、
うん、そうですね、
はい、
うん、はい、じゃあ頑張ってください、う
ん、さあ番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuta.r@gmail.com です。トークテーマや質問何でも募集しています。採用された方にはミモフタステッカーをプレゼントいたします。
これ結局何ソフトモヒカだったんでしょうね。
エセって読むらしい。
エセか、
エセって読むの、
はい、
エセって、あ、エセソフトモヒカなんですね。
はい、エンディングです。なんかこの間、
お疲れ様です。
お疲れお疲れ。この間今日バードくんです。
あ、はい、バードフミヤです。
この間竹本くんが珍しく、
はい、
来て、
はい、
なんか映画の話をしたんだよね。
はいはいはいはい、
なんかもう覚えてないけどスターウォーズの話をしたのかな、
はあはあ、
したらそれがなんかすごい評判が良かったから、
う
ん、また映画の話してくださいって谷川さんに言われて。
なるほど。
私がまあ映画を語ろうかなって思ってます今日も。
あ、よろしくお願いします。
映画マニアとして
お願いします、うんうん、僕あんまり映画見ないんです、
ね、らしいね。ダメよ見ないと映画、
まあ、そうです
ね、
うん、インプットがあってこそのアウトプットですから、う
ん、今日何の映画聞きたいの。
アベンジャーズ。
アベンジャーズ、
はい、僕洋画自体を、うん、まあ、全然見ないんですよ、
うん、
日本語喋ってないから、
うん、
でも、まあ、唯一見た洋画は、うん、まあ、ハリウッド版のドラゴンボール。
それはね、私もね、
はい、
残念ながら見た地獄の
いいコメディーでしたね。地獄の、はい、
ハイスクールもののやつでしょ地獄でしょあれ。
あれはやばかったっすね、まあ、ちょっとみんなで見たら面白い。
集英社がもう全く機能してないっていうねなんで OK 出すんだというね。
そうですね、
まあ、ちなみにアベンジャーズは私も先週言ってたんですけど、
はい、
アベンジャーズ私一個も見たことないんだけど、
はい、
大体映画はいっぱい見てるから。
ああ、わかるってこと、
まあ、映画館の予告とかで流れますよね。
だいたいわかっちゃうってことですね。だいたい
わかる。それで、
あ、やっぱそうなるんですね、
う
ん、
あの人気シリーズっていうのはだいたいわかるようにもうなってる自然と、うん、
やっぱ先生ぐらいになると、
私ぐらいになるとだいたいわかる。
あ、そうなんですね。
アイアンマンの1だけは見た、
は
い、それでだいたいいける。
で、あとはもうそれの、
うん、
派生というか、
そうそのグルーブが膨らんでるだけでしょ。
なる、
あんなものは概要はわかる大体。
なるほど、
うん、何でも聞いて。
あの、
うん、
なんすアベンジャーズって何なんですかやつらは。
だから身も蓋にもアベンジャーズっているでしょ。
いますね、
身も蓋。
そういうってことはこれはアメリカ版、うん、あの腹木職人のお話ってことですか。
平たく言うとそういう解釈もできる。だから多分、まあ、私はアイアンマンしか見てないけど、
はい、
アイアンマンが声ポンでみたいな
よく
まあまあそういう
お便りをよくれる、
うん、そういう感じなんじゃないかなっていう、そういう、まあ、なヒーローがいっぱいいて無数に
今聞いてて、僕アイアンマンいただけるんですかってなってますよ
そう、ヒーローがいっぱいいる中で、
はい、
群れてるっていうか、そのヒーローたちが。
なるほど。
のうまいこと言ったヒーローが、
はい、
人気出てバズったヒーローが一個の映画に出てるっていうシリーズなのね。
あ、なるほど。ここで映画があるってことですね。
だから昔で言うと東映漫画祭り、
はい、
に39にあられちゃんが出た時があった衝撃、子供心に39にあられちゃんが出たシーンがあった。そういうのやってた昔、東映漫画祭り。
やばいっすね。
だからそういう東映漫画祭り的な漫画祭りしてる。
なるほど、
うん、感じ。アベンジャーズのだあのヒーローとあのヒーローが別の漫画なのに、
はい、
映画で 協力してるよみたいなシリーズだから。
あ、だから、うん、昔ゲームでファミコンジャンプっていう、うん、ジャンプのキャラクターたちが、
うん、あったあった、
はい、4人ぐらい連れて冒険できるみたいな、うんうん、
まあ、それと、
まあ、あれですね、
それの真似かな、うん、それの真似でしょうね。
あ、それの真似なんですね、うんうん、あ、大体そういう感じなんですね。
サンマ殺人事件とかね、昔ゲームで。
あ、サンマの名探偵。
サンマの名探偵みたいなね、
うん、オールスター出ますもんね。
オールスターで言うから吉本のオールスターで言うから、その辺を元にしてると思われます。
思われる、うん、あ、もうすげえ、うん、スッと入ってきましたね、うんうんうん、じゃあこのまあ今見たら、うん、中枢メンバーみたいな感じで、あ、うん、
いるいる、中枢いるのよ、はい、
キャプテンアメリカ、
うん、いるね。
これがやっぱ一番に名前が出てくるってことはやっぱリーダー的なことなんですか。
いや、あいつはリーダーってほどではない
かな。ほどではないんですね。
あいつは多分だけど、私の漏れ伝わってくる感じだとあいつは若いんじゃないかな、ちょっと。
ああ、なるほど。
まあ気持ちも、
はいはいはい、
年齢は知らんけど、
はい、
気持ちが若い気持ちがなんかちょっと若くて胸に星ついてる感じだから、まあキャラデザが古いよね、だから。
ああ、なるほど。確
かだからその古株あ、若手古株みたいな、
古株ゆえ最初に名前が、
まあ多分そう、うん、まあまあそうよ、確か。
じゃあ東村プロでいうロッキーさんということになります。
ロッキー、そう、ロッキーっていうよりもキャプテンアメリカは、いや、なんかね、若いんで、確か予告で見た感じだと顔が若いんで、
顔がもう若い、うん、なるほど。
いや、バード君でいいんじゃないかな、キャプテンアメリカ。
キャプテンアメリカいただけるんですか。
あ、まあ、キャプテンアメリカがそのなんていう技とかもあるしね。
なるほど、
多分、うん、
何らかの技が、
はみたいな、はみたいな。
名前とかつけるんですか、日本みたいに、必殺技に。
まあ、つけたりつけなかったり、アベンジャーズの場合は。
なるほど、
まあ、つく時もあると思う、あるよ。
アメリカは、うん、アメリカは
だ、キャプテンアメリカってことはもうアメリカのキャプテンなわけだから、
はい、そうそう、う
ん、星条旗のデザインの服なんじゃないの。
あ、なるほど、
うん、だから星つけちゃってるみたいな
感じ。あ、なるほど、
だアメリカの典型的な若者みたいな感じ。
あ、うん、なるほど、まあ、
アメリカの若者の化身みたいな感じ。
アメリカの若者をギュッとした男みたいな。
そうそうそう、
で強いってことですね、まあ、ヒーロー、ね、
まあだからヒーローの中だと普通ぐらいじゃないの彼は
で、まあ
普通ぐらい、
フル株だからということですね、うんうん、で、中枢メンバー2人目がソウ、
ね、ああ、ソウね、はいはいはいはい、いるいるいる、
ソウ、
そうだからあれでしょ、神様みたいな感じの、神様でしょあれ。
あ、でも
確か神様でしょあれ。
そうかも
いや神様なんだよあれ一人だけ人間っぽい見た目っていうか、
はい、あ、人間っぽい
ロン毛みたいな。
なるほど。
で確かなんか、まあ、アシスタントとかが言ってたので漏れ伝わる情報で私がまあ大体分かってるのは、
はいはいはい、
ハンマーがどうのっつってね、そのハンマーがどうの、ハンマーがどうのこうのっつって、ハンマーを持ち上げられるとか持ち上げられないとか、
ブロフシじゃないですか
そういう神、そういうキャラ、ハンマーに振り回されてる。
ああ、そうなんですか。
谷尾くんアベンジャーズね、詳しいんでしょ。
はい、谷尾くんです、よろしくお願いします。僕はある程度見てます、うん、はい、
あれハンマーでしょ。
そうです、ハンマーを武器に戦うヒーローです。
室伏じゃん
で持ち上げられないっていう描写もあるんですよ。一般の市民には持ち上げられなくて、だけどそうだと、そう、軽々と持ち上げるみたいな
言ってたもん、アシスタントが、ハンマー持ち上がんないっすっつって
それ重いから、パワーがすごくて、
あれは重いんじゃなくて選ぶんですよ、ハンマー側が使う人間を。
ああ、なるほど。
で選ばれた人間のみ使えるっていう。
これでも本当の情報っぽいですね。
そう、私は知ってたけどねハンマーが選ぶって知ってたけど、
ね、ハンマーが選ぶ、
持てない、一般持ち上げられないってそういうことだから。でもそうは予告で持ってたから選ばれてんなみたいな感じで、
うん、いやすごいですね。じゃあもう結構バトルでは中心人物になるわけですね。
みんなもう飛び交ってバトってるから、アベンジャーズのポスターの感じ、全員もビャッと横向きにポスターみんなダッシュかけてるからみんな飛び交ってる。
集団対集団じゃないんですね、うん、それぞれがいろんなところで戦うみたいな。
なんていうのかな、こう 公園でみんなでそのなんか高尾にやってるみたいな、その
高尾に
高尾にやってるみたいな
ちょっと高い場所だったら、
みんな飛んでる割とな
るほど、
高鬼ってやってたでしょ、
やってました、10秒いらんないみたいなやつですよね、
高鬼的にみんなが飛び交って戦ってるのがアベンジャーズだから、
あ高鬼やってんすね、うん、あの
アベンジャーズみんな飛べるから大体
みんな飛べるんですか、
飛べる飛べる、
やば、
飛んでポスター見ると大体飛んでるもん飛べちゃう飛べちゃう
あそうなんですね、うん、じゃあこのアイアンマンも飛べる、
アイアンマンはその飛べる感じの機械の開発をしてるから、
なるほど、
確か
こいつ自身が、うん、というわけじゃなく開発力があるってことですね、
社長だからホリエモンみたいな感じでしょアイアンマンって、
あアイアンマンホリエモンみたいな感じ、
アイアンマンホリエモンロケット開発してるみたいな、なんか
じゃあ一回野球球団を持とうとしたりとかもしてるってことですねで失敗して
なんかね野球球団は持ってないけど、持ってないけど、それは堀江さんがフジテレビ買収の時の話
その頃ですね、
その頃でしょ、
はい、
アイアンマンは確か私1のラストしか覚えてないんだけど、ラストが良かったから、ラストシーンが、うん、あのアイアンマンは確か社長がその作っちゃおうかみたいな感じ、自分が着るスーツ作っちゃおうかみたいな話、うん、
自分で自分を改造したドクターゲロみたいなことですね、
まあ、ほぼ同じ、
ほぼ同じ、うん、ああドクターゲロみたいな、
だからそういうなんていうのかな、まあ、意外なヒーローっていうかね、お金持ちなのにヒーローみたいな感じだったなんだよね
いいじゃないですかお金持ちがヒーローって
役者も良かったから、あれは他にもいる、いろいろ
他にも
女の人もおるからね、アベンジャーズって、
うん、どうやらそうっぽいっすね、
ますね、
もう女の人もねキックとかすごいするから、
うん、ちょっとでも、うん、あんまりもう聞いたことない名前になっちゃうんですよね、
うん、
あでもハルクは知ってますよ、
ああ
でかい人ですよね、
グリーンの人かな、
でか緑、
うん、あれはもうなんか賛否両論だよね、あれもね、
あそうなんですか、
うん、敵みたいな見た目だねっていう敵みたいな見た目だよねっていう、でもまあ心は優しいのかなみたいなヒーローかな、
あー、まあ、でも確かにあの鬼滅の刃も味方側敵みたいな見た目のやつ結構いますもんね、
う
ん、
鬼滅もさ、私煉獄さんがお弁当食べてうまいっていうとこまでしか読んでないからさうまい、まあ、うまいって言ってる、すごい面白かったけど、あそこ、うん、
僕は炭治郎が薪を運びに行ったとこまでしか言う
て出だしの出だしのやつですね炭ね、炭巻き
炭かな、
炭焼き屋とかなんかじゃない、
あそうです、
家は
そう、
あだから炭なんじゃない、炭治
郎、おお、
うん、すごい、
あそうなんで、うん、そうなんですね、
アベンジャーズもなんかほら、なんかアベンジャーズも映画何作も何作も作ってさ、
はい、
エンドゲームみたいのやってたじゃん、
エンドゲームっていう名前は聞きましたね、はい、
あれなんかうちの息子が2回見に行ったって言ってて、うん、その雰囲気で大体ストーリーも分かったんだけど、うん、
はいはいはい、
2回見に行ったよってそれだけは聞いてる、
あ、うん、見に行ったということだけ、
うん、だけで、
でもう分かるんですね、うん、うわすごいな、
多分だけど、
はい、エンドゲームどんな感じの、
もうみんなが束になってもかなわんような敵が出てきたん、
なるほど、はい、
束になってもかなわんような、
はい、
それはポスターの感じから
ポスターから読み取るな
束になってもかなわんのが出てきて、
はい、
多分ね死んでるわアベンジャーズ、
何人かってことですか、うん、みんなっすか、
何人か死んだんじゃないの、
うわ
ー、おそらくね、だってなんか悲しげな顔で帰ってきたもん、うちの子がショック受けたような感じで
普通ワクワク顔で帰ってきてもいいはずですもんね、
多分まあまあまあその死んだっていうか死んだようなもんみたいな、その
あ、
まあ分かんない、ギリセーフだったパターンもある、人によってはね、
なるほど、
アベンジャーズもね、とにかくその強大な敵がもうね、なんだろう、もう神の領域みたいな感じなのかなっていうね、
エネルだ、
なんかもうでっかいのかな、すっごく
でかいか、なるほど、
ポスターの感じだとなんかでかい感じがした
ね、まあ、そうですね、縮尺がどうなってるか分かんないですけど、
まあ、そうデザイン、デザイン的に、はい、うん、
まあ、でかいのはやっぱ
強いですね、あの敵誰なん、
あの僕エンドゲームまでまだ追っついてないですよ、 見てるところが。
そんなに何本もあるの？
めちゃくちゃありますよ。
そうなの？
めちゃくちゃありすぎてもう追いつかなくて、 で、うん、でもエンドゲームの雰囲気はあの周りの知り合いからも聞いてるんですけど、うんうん、先生のおっしゃる通り何人か殉職者は
出てるよね。
出てるらしいんですよ。でも、映画の最中に全員が一堂に集結するんですって、その後、
うんうんうん、
殉職したと思ってたら、うん、実はまだみたいな。
あ、まあヒーローだから。
あ、うん、これ殉職ってことは、ね、ヒーロー活動は仕事なんですね。
そう、だからマーベルが雇ってるわけだから。
なるほど。
あのなんかね、組織があるんですよ、マーベル、うん、なんかヒーローが集うための組織みたいなのがあって、そこに、うん、あの各個人の映画の時に一人一人スカウトされていくんですよ、
うん、
同じ人物に。そうそうそう、
だからそういう、ま、なんていうの、組合みたいな感じになってるから、
ね、
労働組合みたいな感じになってるから、まあ、それじゃあアベンジャーズの、まあ、根幹。
はい、うん、でなんかそうそうですね、その保険とかはそこから降りるってことですね労働組合があるって。
まあなんかその金がない子はなさそうだからね、あそこも日常とどうするんだみたいなね。でも多分アイアンマンの人がうまいこと大金持ちだからうまいことやってるんじゃないかなっていう感じはするけどね。
へえ、うん、でエンドゲームっていうのをやったってことはもう終わりなんですか？ここから先の展開はもうなさそうなんですかね。
まあエンドゲームっていうぐらいで、うちの息子が2回見に行ってるぐらいだから、
はい、
しかも長かったらしいし、3時間あったわって言ってたから、
うわ、エヴァンゲリオンぐらいあるんです
ね。まあ一回終わったけど、ここからまあビジネス的にスピンオフ的にはやるかもしれんけど、一回は終わってる、アベンジャーズは。
ああ、
一回終わってる、うん、
終わったのか、
稼ぎ倒したから
、うん、なるほど。じゃあちょっと僕興味芽生えてきたんで、うん、ちょっと見てみたいなと思ってんですけど、やっぱ今、いやいや、谷尾くんが言ったみたいにすごいあると、
うん、
ここを抑えといたらいいんだよみたいなところ。
だからその全部山田洋次の映画で例えていけばいいと思うんだよね。だから
聞きましょう
だからまあそのさっきアイアンマン声ポンって言ったけど、それはミモフタアベンジャーズに当てはめちゃう、
はい、
だから多分アイアンマンは釣りバカ日誌の浜ちゃんみたいな感じとか、 あとキャプテンアメリカは黄昏せいべいとか、
はい、
そういう感じでこう当てはめていけば山田洋次アベンジャーズっていうのは多分作れ る。私の中では山田洋次アベンジャーズはもう作ってる。
なるほど、うん、で山田洋次作品の中でどれから見ていくのがいいかっていう、
だから山田洋次のキャラが一堂に会して山田洋次アベンジャーズみたいな映画があったら山田洋次の映画って結構世界がリンクしてるやつが結構ある、実はあるんよ。
あ、なるほど、うん、そうなんですね、
う
ん、
そうそうそう。
学校とかもですか？
学校の田中邦衛はまあそうね、マイティーソーぐらいでいいんじゃないかなな
るほど。
やっぱ山田洋次を先に見た方がいいと思うよ。だから
そうですね、山田洋次
ヒーローシステムっていうかさ、
見切ってからのアベンジャーズってことですね。
そうそうそうそう、
これはためになりました。
というわけで皆さんアベンジャーズぜひね、
はい、
いっぱいあるんやろ。
いっぱいあのね、もう言いたいこといっぱいあるんですけど、今日の放送でも、エンドゲーム終わっても全然まだまだ続いてます。今
続いてんの？
むしろ世界はより広がってます。
どういうこと？
あの、うん、もっと作れるぞってなったらしいんですよ、そのマーベル作ってる人たちが、
うんうんうんうん、
そしたらあのドラマ部門とか、
あ、
その映画とかプラスなんかプラスなんかね、チャンネルみたいなのがあるんですよ、
ディズニープラスがやってるから、
それのスピンオフみたいなのです。どんどんどんどん派生が派生を呼んでどんどん広がってるんですよ、枝分かれ状態
で。でもまあ今日の私の解説でみんなもうエンドゲームまでは追いついたから、
追いつきました、ね、
はい、スピンオフから見ればいいかもしれない ね。
そうです、
結構間違ってるところいっぱいありますけど
まあそうですね、そろそろジャパニーズ忍者とかも出してほしいですね
それはだからその元のアメコミにいればだけど、
そっか、元の原作がまずあるってことですね。
アメコミのキャラクターを、
あー、全員いるんですね、これは。
もう一回だからそのレンジでもう一回チンして金稼ぎしてるていうわけだから
なるほど、チンし直してるってことですね。
そうい
うことなんです ね、
ね、
山田洋次監督のリマスター版みたいなのを出してるんですね。
とりあえず釣りバカ西4ぐらいから見ればいいと思う。
はいじゃあ私はまず釣りバカ西から
4ね、
4から見るんですか？
4が一番面 白いから。
一番面白いとしてもも
うね十分違う。釣りバカリッシュは大丈夫。もうね1から4まで住んでるとこ全部いつもね変わって適当だから。あ続いてないから
、ね、いいってことね。
というわけで釣りバカリッシュ4皆さんね、はい、見てください。
マーベル関係なくなっちゃって
ます。